広報伊万里第801号2020年11月号です。霜月、この時期らしく朝晩はぐーんと冷え込んでまいりましたが、昼間は抜けるような青空のもと暖かいですね。この気温差がイチョウの黄色を鮮やかにし、イロハモミジの緑から橙赤色へとグラデーションを進めています。そろそろ野も山も秋色に染まっていくことでしょう。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は10月9日イマリンビーチで黒川小学校サンドアート遠足の写真です。秋空の下、学校から4キロメートル歩いてビーチへ到着。1年生から6年生が縦割りの班に分かれ、事前に決めていたテーマに沿って思い思いの作品を作りました。
主な内容、トピックス、特集、職業としての農業、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、いまりスポーツデー、人の動きとなっています。トピックス、日本郵政株式会社九州支社がオリジナルフレーム切手いまりトンテントン祭りを作成し、10月1日に販売を開始しました。この切手は伊万里市の秋の風物詩である伊万里トンテントン祭りを題材にしています。この祭りをフレーム切手で取り扱うのは初めて。荒みこしとだんじりが勇壮に組み合う写真や出番帳の発表をデザインした絵柄も使用され、祭りのにぎわいを感じることができます。これは中山京成郵便局長が祭りの魅力を多くの人に知ってもらい、伊万里を元気にしたいという思いから企画提案しました。祭りの魅力が活かせる良い切手ができました。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により合戦が中止となりましたが、このフレーム切手で市外の人にも広く祭りの雰囲気が伝われば良いと思いますと話しました。
特集、職業としての農業。農業が持つ役割は、人が生きていくために必要な食料を供給することだけではありません。農地には大雨の時の洪水を防ぐ機能もあります。また適切な農地管理は、鳥獣被害の抑制にも効果があります。しかしながら国内では少子化による人口の減少、農業従事者の高齢化は進行し、新たな農業の担い手が不足することで、耕作放棄地の増加など様々な問題が起こっています。このような問題は伊万里市でも例外ではなく、肉用ギアなし、キュウリなどの農畜産物が県を代表する産地となっていますが、いかに時代の担い手となる新規就農者を確保・育成し、農業を維持していくかが重要な課題となっています。このような中、市内には新規に就農する若手農家が毎年誕生しています。今回の特集では、新規就農者が農業を始めるきっかけや思いなどを通じて職業としての農業を考えます。農業を選んだ人たち、市内の平成27年から令和2年の新規就農者は74人です。就農することを決意した3人にインタビューをしました。梨・スモモの栽培農家、南畑町梅村茂之さん。プロフィール、妻の実家である南畑町に引っ越してきたことをきっかけに、義父母の営む農業を手伝うようになり、平成30年3月で仕事を辞め、本格的に梨栽培を始めました。果樹のほか、水筒も手掛ける。40歳。インタビュー、私の実家も果樹農家なので、継ぐことにあまり抵抗はなかったです。就農して3年目となりますが、日々義父母の下で勉強中です。就農してよかったことは、子どもたちと過ごす時間が増えたことです。梨を栽培するのは難しいですが、手をかけただけ美味しくなります。それが農業の魅力ですね。肥育牛農家、大川町の野中あずみさん。プロフィール、就農前はデザイン会社に勤務。家業の畜産業を営む夫が体調を崩してしまったことを機に、平成26年4月から畜産に従事。 夫と義父母の4人で180頭の和牛を飼育する。36歳。畜産の世界に飛び込むことに抵抗はありませんでした。就農して6年目、重機で藁を運ぶ作業など、機械を使う仕事を任せてもらうようになり、農業に貢献できて嬉しいです。最近は A5 ランクの評価を立て続けにもらうようになった一方で、新型コロナウイルス感染症の影響で牛肉の消費量が低迷しています。一頭一頭丁寧に牛を見ながら大切に育てているので、たくさん牛肉を食べてください。米麦農家立花台三丁目前田恭平さん。プロフィール、平成30年3月に県農業大学校を卒業後、4月から祖父と二人三脚で農業に従事、米7ヘクタール、麦12ヘクタールを手掛ける市内有数の米麦農家、ブロッコリーも栽培する、23歳。幼少期から農業で汗を流す祖父の背中を見ていたので、自分にはこれしかないと思い、農業への道を選びました。農業は重労働で、農繁期は休日がほとんどないですが、体が丈夫になるし、一生できる仕事なのが魅力です。現在は祖父の地元大川地区で、主に後継者がいない農家さんなどの田んぼを借りて、米麦の栽培をしています。祖父のように地域の皆さんに尊敬される農家になるのが夢です、と話されました。支援します新規就農。今回紹介した3人に共通することは、農業に対して魅力や可能性を感じ、その道を選んでいるということです。しかし実際に農業を始めるためには、設備投資などの費用の工面や専門的な技術の習得など、様々な準備が必要で、不安なことも多いと思います。これから農業を始めようとする人に対し、国、県、市や農協などでは補助金をはじめ、様々な面でサポートする仕組みがあります。就農までの道筋、ステップ1、農業を始めたいと思ったら、まずは関係機関へ相談しましょう。主な相談窓口、市農業振興課農政企画係、電話 23-2557。 ステップ2、情報を集める。農家を見て回ったり、経営主の話を聞いたりするなど、多くの人の声を聞くことも大切です。農園での農業体験や新規就農者向けのセミナーなども開催されています。ステップ3、就農計画を作る。自分の経営目標を明確にしましょう。農業には様々な品目があり、それぞれで経営のやり方が異なります。ステップ4、農業を営むためには確かな技術が必要。やりたい農業のイメージができたら、先進農家や農業法人での研修、農業大学校などで技術や経営ノウハウを身につけましょう。ステップ5、就農準備。農地や施設、機械の準備はもちろん、新しい土地で始める場合は住まいの確保なども必要です。伊万里なし産地強化への支援。なし部門での新規就農者を確保するため、市内の梨農家の指導のもと、就農に向けた研修を行う研修生に対して給付金を支給します。給付金額100万円、夫婦で研修を受ける場合は150万円。給付期間は最大24ヶ月。対象者要件など詳しいことは、農業振興課農政企画係、電話 23-2557 へお尋ねください。佐賀県農業大学校では、令和3年4月入学の学生を募集します。願書の受付は9日から25日。問い合わせ先、佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2144。認定新規就農者になることで、農業技術習得のための支援や、無利子の制度資金、補助事業などの公的支援を活用できるようになります。詳しい内容や支援を受けるための条件などは、農業振興課電話 23-2557 にお問い合わせください。
みんなの広場です。9月18日、伊万里市老人クラブ連合会は、交通安全のマスコット人形約400個を交通対策協議会に寄贈。 今回で28回目となります。同じ日、交通対策協議会から高齢者の交通事故防止を目的として老人クラブ連合会に反射材3400個を贈呈、また伊万里警察署からも秋の交通安全県民運動に合わせ市民に対して反射材2000個が配布されます。9月19日と20日、市役所駐車場でドライブスルー形式の物産展がありました。市内では初めての取り組みで12の飲食店が参加したこの日、会場は事前予約の商品を受け取りに来た車でにぎわっていました。9月21日、認知症の理解と支援を呼びかける運動の初めての取り組みで、ロイヤルテスター伊万里が認知症の啓発運動のシンボルカラーであるオレンジ色にライトアップされました。認知症になっても安心して暮らせる社会の実現への願いを伝えました。9月25日、絶滅危惧種に指定されている台湾ツバメシジミを PR する看板が大野岳を望む道の駅伊万里ふるさと村に設置され、除幕式がありました。10月5日、伊万里のおくんち振興会がフレンチ風アレンジおくんち料理を企画し、市内のフランス料理店で試作会がありました。10月10日、男女共同参画フォーラムが市民センターであり、福岡県警少年サポートセンター少年育成指導官の安永さんが、問題行動は子どもからの SOS と題して講演をしました。子どもの声のない悲痛な叫びやサインを受け止める大人の責任などの話に、参加者は時折涙をにじませながら聞き入っていました。10月19日、伊万里鍋島焼協同組合による32回目の献上の儀が岡山市役所で行われ、色鍋島三冠門兵士が献上されました。
ほがらかページです。10月10日、大坪小学校で打ち読推進講演会がありました。最初に伊万里の昔話紙芝居が方言で披露されました。その後、児童文学者の楠木重則さんが作品に託す願いとして、一人一人が一日を大切に生きるということを伝えました。最後は大坪小学校6年生の古笛の演奏がありました。百寿メダル贈呈、二人の高齢者を深浦市長が訪問しました。白野の小林光代さんは、若い頃は仕事一筋で米や野菜などを作り、夫の出生中は家族を守ってきたそうです。昔からテレビを見たり新聞を読んだりすることが楽しみで、この日の朝も新聞で市長の行動予定を確認して訪問を心待ちにしていました。100歳を迎えられてびっくりしています。子どもたちがいたから頑張ってこられましたと話されました。松浦町東分の松尾津田さんは、伊万里で生まれ育ち、仕事は農業で主に花や野菜、果物を作っていました。若い頃の趣味は料理。長生きの秘訣はたくさんの家族に優しく見守られながら暮らすことだそうです。広げようワークライフバランス。新店長の石油製品小売業、河合産業株式会社。従業員は60人、男性43人、女性17人。会社の取り組み、年に1回社員旅行と社内レクレーション大会を開催し、社員間の親睦を図る。有給休暇の計画的な取得を推進し、月に1回各事業所で意見交換。社員全員が健康で働ける職場を目指し、健康づくりに取り組んでいます。栗原光明常務取締役から一言。佐賀県西部と長崎県北部に営業所がありますが、皆が働きやすい環境づくりに取り組んでいますので、勤続年数の長い女性が多いです。社員の声、子どもが病気の時や学校行事がある時など、気兼ねなく休むことができるので助かっています。30代女性。レクレーション大会や社員旅行は他の営業所の人と会えるので毎年楽しみにしています。40代女性。 問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。我が家のアルバム。東山城町長浜の宅島高吉さん、美香さんの長女、鈴葉さん、2歳1ヶ月。お店屋さんごっこをするのが大好き。好きな食べ物は、かぼちゃの煮物やきゅうりの漬物が大好物なんだ。今は料理のお手伝いをするのに夢中だよ。ママから一言。ちょっぴり恥ずかしがり屋だけど、陽気な性格で、家族みんなを笑顔にしてくれるすーちゃん。これからもたくさんの思い出を作っていこうね。伊万里のヤングウォーカー。大川町砥石川の平田美里さん、22歳。仕事は伊万里市農業協同組合で金融の窓口業務です。大変なことは、様々なお客様に対応できる知識を身につけること。心がけていることは、焦らず丁寧な事務処理を心がけています。目標は、金融での経験を積み、お客様に信頼される職員になることです。趣味は音楽鑑賞。嵐が好きでよく聞いています。特技は書道。市民へ一言、ぜひ農協をご利用ください。お待ちしております。の歌。雨上がり大根の種巻き終えし、雨上がり大根の種巻き終えし、セーラ俳句会藤瀬光江さんの句です。友の死に棺の前でハーモニカ、音色を澄ませ早々に吹く。友の死に棺の前でハーモニカ、音色を澄ませ早々に吹く。伊万里白露短歌会西大善さんの歌です。
スポーツです。9月19日から27日まで開催された第36回日本少年野球九州大会西九州支部予選において、中学硬式野球チーム伊万里ボーイズが優勝しました。チームがこの大会で優勝するのは12年ぶりです。第41回国見台陸上競技カーニバルが9月27日国見台陸上競技場でありました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月2日、伊万里ファミリーパーク、伊万里夢岬公園周辺でありました。第74回市老人クラブ連合会ゲートボール大会が9月28日、国見台球技場でありました。第33回市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が10月8日、国見台陸上競技場、国見台球技場でありました。第66回西部地区高等学校秋季卓球球技大会が9月13日、国見台体育館で行われました。11月の市民スポーツ。7日土曜、環境杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、同じ日、伊勢地区中学生新人卓球大会が9時から国見台体育館で、7日土曜、14日土曜、伊勢地区高等学校野球1年生大会が10時から国見台野球場で、21日土曜、22日日曜、小伊万里ライオンズクラブ争奪中学生野球大会が8時半から国見台野球場で、23日祝日、伊万里ウォーク2020があります。26日木曜、市協会長杯争奪ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で行われます。続いて教育と文化です。 みんなで考えよう人権童話問題。子育ては人権の街の基礎づくり。子供が自分のことを自分の責任で決めることができるようになるまでは、大人が責任を持って育てなければいけません。子育ては親だけがすることではありません。子供は家庭の中だけで育つわけではなく、学校や地域の中で様々な人たちに見守られて成長していくからです。地域で子供を育てることは私たちにもできることがあります。それは子供と向き合って同じ目線で話しかけてあげることです。かわいい、大好き、頑張っているね、そんな愛が伝わる言葉の積み重ねが人権のまちづくりの基礎を育むことにつながっていくのです。子どもたちに合言葉を送りましょう。郷土の文化財伊万里の遺構シリーズ埋葬遺構を中心として、新シリーズの開始について、伊万里の文化財といえば大河内山や越岳の印象が強く、鍋島や黒曜石に焦点が当たりがちですが、その他にも本市には興味深い遺跡の数々が存在します。広報伊万里12月号から伊万里の遺跡埋葬遺構を中心としてと題し、市内の埋葬に関する遺跡の特徴をお知らせしていきます。本市の遺跡の実態と魅力を多くの人たちに知ってもらう機会になればと考えています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション。第67回市内一周駅伝競争大会が29日8時45分山城町の浦の崎駅前をスタートし、市役所玄関前にゴールする市内 60.3 キロのコースを12区間で結びます。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力お願いします。3つの密を避けるための手引き、感染拡大を防ぐため、咳エチケット、手、指の衛生などに加え、3つの密、密閉、密集、密接を避けてください。密閉にしないよう、こまめな換気を。密集しないよう、人と人との距離を取りましょう。密接した会話や発声は避けましょう。屋外でも密集、密接には要注意です。人混みに近づいたり、大きな声で話しかけたりすることは避けましょう。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 Go to Eat キャンペーン、佐賀おいしいと食事券、加盟店の募集。Go to Eat キャンペーン事業とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出の自粛や営業自粛などにより甚大な影響を受けている飲食業の利用を促進するため、 25% のプレミアムがついた食事券を発行するものです。販売価格1冊1万円と 25% のプレミアム、そして佐賀おいしいと食事券12,500円になります。使用期限は来年の3月31日まで。詳しいことは Go to Eat キャンペーン加盟飲食店登録係、電話 0570-052-110 へお尋ねください。伊万里駅前公園の専用使用料を減免します。減免期間は来年3月31日まで。減免の要件など詳しいことは企業誘致商工振興課就活移住支援係、電話 23-2172 へお尋ねください。10月6日伊万里農林高校農業クラブフードプロジェクト部が活動の成果を生かして作成したオリジナル布マスク80枚を市に寄贈。黒米で染色したマスクは社会福祉協議会を通じて市民に配布される予定です。伊万里市のキャッチコピーを募集しています。伊万里市への思いを共有し、 より広く多くの人に伊万里市のことを知ってもらうため、市の広報物やホームページ、イベントなどで使用します。採用者には賞金1万円、中学生以下の場合は図書カード1万円と5000円相当の市の特産品があります。テーマ、伊万里らしい、伊万里が好きになる、伊万里を分かってもらえる、伊万里の文字は必ず入れてください。募集期限は24日。このキャッチコピーとは、人の注目を集めるための短い宣伝用の言葉です。応募要件、応募方法など詳しいことは、情報制作課シティプロモーション推進室、電話 23-4313 へお尋ねください。広報伊万里を様々な方法で読む、聞くことができます。声の広報、広報伊万里の内容を伊万里子ども会会員が朗読して CD に吹き込み、声の広報として制作し、必要な人へ配布しています。市のホームページからも聞くことができます。また展示板を制作し、必要な人へ郵送しています。希望する場合はいずれもシティプロモーション推進室、電話 23-4313 へ連絡してください。令和3年度の保育園、幼稚園、認定こども園、小規模事業所内保育事業所の入園申し込みを受け付けます。詳しいことは子育て支援課保育係、電話 23-2174 へお尋ねください。令和3年度留守家庭児童クラブの利用申し込みを受け付けます。詳しいことは教育総務課留守家庭児童クラブ係、電話 23-2125 へお尋ねください。西九州佐世保広域都市圏連携事業、ロートレック等136人の画家展が開催されます。会場は佐世保市博物館島の瀬美術センター。電話 09562-7213。 災害への備え、災害時や緊急時において防災行政無線のほかに次の方法で情報配信を行っています。市民の皆さんの登録をお願いします。防災行政無線が聞こえなかったら電話で聞き直すことができます。電話 23-2169、 23-2169。 伊万里ケーブルテレビや再開テレビで防災行政無線の放送内容が確認できます。他に防災ネットアンアンに登録すると放送内容が自動メールで配信されます。市のホームページやツイッター、フェイスブックで確認できます。詳しいことは防災危機管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力はその対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。中でも配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、人身取引、セクシャルハラスメントなど女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。この運動をきっかけに女性に対する暴力について考え、暴力がない社会を目指しましょう。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 一人で悩まず相談を、市女性相談、毎週月曜水曜金曜9時から4時まで、電話 22-6763。 佐賀県配偶者暴力相談支援センター、火曜から土曜は9時から9時まで、日曜と祝日は9時から4時半まで。電話 09-52-26-0018。 男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた取り組みとして、 街頭キャンペーンが22日4時マックスバリュー伊万里駅前店であります。11月15日から12月14日は県障害者月間です。県民誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会を目指し、障害者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める障害者週間12月3日から9日を含む1ヶ月を佐賀県障害者月間と定めています。市内の障害者の状況、障害者手帳保持者は身体2957人、療育688人、精神405人で4050人となっています。すべての人にとって暮らしやすい社会に、障害者差別解消法は障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し、共に生きる社会を作ることを目的としている法律です。障害者相談、障害者の皆さんが身近なところで相談できるように、市内には12人の相談員がいます。毎月第4木曜10時から3時まで、市役所1階の第1面接室、問い合わせ先福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 伊万里有田共立病院の職員を募集します。薬剤師1人程度、言語聴覚士1人、看護師2人程度、感染管理認定看護師1人、事務1人。受付期間は12月1日まで。詳しいことは伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121 へお尋ねください。南畑町まちづくり運営協議会が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、横断幕やテントなどの備品を整備しました。10月6日、黒川町の小島食品と佐賀銀行伊万里支店が黒川小学校に20万円を寄付しました。黒川小学校は寄付金を使い、児童がみんなで楽しめるようなミニサッカーとセストボール用のゴールを購入します。国内閣府は子ども・若者の育成支援を家庭を中心として行政・学校・企業・地域などの社会全体で取り組むべき課題であると位置づけています。すべての子ども・若者が健やかに成長し、すべての若者が自立・活躍できる社会を目指して、11月を子ども・若者育成支援協調月間と定めています。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 2021年版佐賀県民手帳を販売します。価格は700円、開始日は16日、販売場所は各コミュニティセンターなど。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 鍋島店を29日まで伊万里有田焼伝統産業会館で開催します。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。 リサイクルのワンポイント、ペットボトルはキャップとラベルを外しましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 新型コロナウイルス感染症の影響で中止・延期・内容の変更となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先に確認してください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。畑津港祭りは中止します。問い合わせ先、畑津港祭り実行委員会事務局、電話 25-0001。 令和2年分の年末調整説明会は中止します。問い合わせ先、伊万里税務署法人課税部門、電話 23-3147。 11月に開催を予定していた伊万里農林高校農業文化祭の一般向け生産物販売会は中止します。問い合わせ先、伊万里農林高校、電話 23-4138。 戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に特別弔慰金が支給されます。請求期限は令和5年3月31日。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 11日から17日までは税を考える週間です。今年のテーマは暮らしを支える税です。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。毎週火曜日、市役所のみで午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは18日水曜10時から市民センターリハーサル室で行います。11月生まれのお誕生会は25日水曜10時半から子育て支援センターポッポです。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 9日から15日は秋の火災予防週間です。重点目標、住宅防火対策の推進、乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進、放火火災防止対策の推進。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 12月下旬は松浦町の佐賀西部クリーンセンターへのゴミの搬入車両が多く、多い時で約2時間の待ち時間が予想されます。家庭ゴミの搬入を計画している人は早めの搬入をお願いします。ゴミの減量化にも努めましょう。受付時間は9時から4時。搬入手数料は10キログラムごとに80円。ゴミの搬入は日曜日はできませんが、第2日曜日は除きます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 年金記録や将来の年金受け取り見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？詳しいことは市民課年金保険係、電話 23-2142 へお尋ねください。市が行う入札見積もりに参加するためには指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。今回令和3年4月以降の登録のための申請を受け付けます。なお、この登録は参加指名を約束するものではありません。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。 無料特設人権相談が12月9日水曜、南畑コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局、電話 23-2492。 12日から18日は、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。期間中は、女性をめぐるさまざまな人権問題について、開設時間を延長するなどして相談に応じます。相談の電話番号は 0570-070-810。 詳しいことは佐賀地方法務局、電話 0952-26-2195 へお尋ねください。犯罪被害者などの支援を行っています。犯罪被害者やその家族、遺族が受けた被害の軽減及び回復を図るため、相談対応を行う 総合窓口の設置や経済的負担を軽減するための見舞い金の支給などを行っています。電話や面接での相談に応じます。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 伊万里鍋島ギャラリーを文化の日を中心に1日から8日まで無料開館します。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 知的障害者更生相談所の巡回相談が12月14日月曜、市民センターであります。1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 伊万里なし直作生産支援金の申請期限は30日です。お住みでない人は早めに手続きしてください。なお、問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 シニア向け無料就労相談会が26日と12月21日ハローワーク伊万里であります。問い合わせ先、佐賀県シニア働き体験推進協議会、電話 0952-33-7380。 11月は児童虐待防止推進月間です。虐待を受けたと思われる子どもがいたら、あなたが出産や子育てに悩んだら、子育てに悩む親がいたら、あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。児童相談所全国共通ダイヤル、いち早く189。お近くの児童相談所につながります。通話料はかかりません。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 青年貢献制度と遺言の無料説明会が21日土曜、佐賀市のアバンセであります。事前に電話で申し込んでください。問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エコドライブは環境に優しいだけではなく安全運転にもつながります。適正スピードで余裕を持った運転を心がけましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。21日土曜の町中庭園散策参加者を募集します。参加料は昼食代保険料などで2500円。問い合わせ先、伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 25日の市民ゴルフ大会の参加者を募集します。参加料は2000円、別途プレー代が必要です。募集期限は14日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 初めてのようやく筆記体験教室が12月3日、10日、17日にあります。申し込み期限は27日。問い合わせ先、佐賀県聴覚障害者サポートセンター全省スポ担当、電話 0952-407715。婚活イベント、25歳から39歳限定、ブライダル会場でクリスマスディナー、12月20日日曜です。参加料はディナー代として3500円。募集期限は12月10日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 シルバー人材センターに入会を希望する人のパソコン講習があります。募集期限は12月4日。問い合わせ先、公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会、電話 0952-202011。 初めてのスマホ体験講座が 12月8日から10日まで、伊万里ケーブルテレビジョンであります。受講料は無料ですが、別途テキスト代1000円が必要です。なお、スマートフォンの貸し出しは可能です。申し込み期間は9日から30日まで。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀事務局、勝木さん。電話 090-4357-0913。 こんにちは、図書館です。11月の休館日は9日、16日、23日、30日の月曜と26日の館内整理休館です。調べる学習コンクールの表彰式がホールで14日土曜11時からあります。問い合わせ先、市民図書館。電話 23-4646。 保険頼り、子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診、1歳6ヶ月児検診、3歳8ヶ月児検診。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室。市民健康相談は10日火曜。対象は特定健診結果が気になる人など。内容は管理栄養士と保健師による相談。時間は9時から3時まで。妊婦ワクワククラブは13日金曜。妊産婦乳幼児相談は16日月曜。ストレスケア相談は17日火曜。離乳食教室は27日金曜。場所はいずれも市民センターで、予約制です。前日までに電話で予約してください。大人の集団健診は12月21日月曜から25日金曜に市民センターで行います。骨粗しょう症の検診は腕の X 線検査。対象は40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性。料金は500円。歯周疾患検診は40歳、50歳、60歳、70歳の人。無料です。受診希望の人は早めに申し込んでください。以上、問い合わせ先は健康づくり課。電話 22-3916。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 11月の行事予定。市民センター、佐賀新聞金婚さん表彰が17日火曜3時からあります。マイナポイントに乗じた詐欺に注意してください。市の職員などが次のようなことをすることは絶対にありません。マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を聞くこと。通帳やキャッシュカードを預かったり、確認したりすること。金銭を要求したり、手数料の振り込みを求めたりすること。以上は絶対にありません。相談先、消費者ホットライン 188-EYAYA。 児童虐待防止のために、子どもや保護者のこんなサインに気づいたときはいち早く。子どもについて、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。表情が乏しい、活気がない。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について、地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の療育に関し拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。こんなサインに気づいたら、児童相談所全国共通ダイヤル 189-1早くに 連絡してください。お近くの児童相談所につながります。
10月4日伊万里スポーツデーが国見台公園で開催されました。体育館では第2回市民アジャタ大会があり、6チーム42人が参加しました。球技場では第9回市民ペタンク大会がありました。11チーム38人が交流を深めながら勝負の駆け引きを楽しんでいました。陸上競技場では第23回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルがありました。年少から小学3年生までの66人の子どもたちがホッケー、バスケットボール、サッカーの3種目に挑戦。指導者たちと一緒にスポーツを楽しみながら爽やかな汗を流していました。10月1日現在の首都の動き、男26,181人、女27,885人、合わせて54,066人、前月に比較して22人の減です。世帯数23,509世帯、比較して8世帯減です。これで広報伊万里11月号を終わります。
秋の収穫を祝う地区の祭りがコロナ禍でことごとく中止になりました。そんな中で伊万里の秋の風物詩トンテントン祭りの合戦はなく、神事と巡行が行われました。トンテントンの法被を着た若者2人を街中で見かけました。彼らはみこしとだんじりの巡行に血をたぎらせ、声を張り上げてお供をしたことでしょう。こんな中でも伊万里の伝統の祭りを途絶えることなく守ってくれたことにほっとした風景でした。日ごとに秋も深まり、寒さも増してきました。コロナの収束もまだまだのようです。コロナとインフルエンザの予防も重ねて注意していきましょう。では来月号まで皆様お元気で、ごきげんよう。